君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
夏は自由研究工作の季節。皆さんも子供時代を思い出して電気工作に挑戦してみませんか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はミニ四駆とキットを使って無線電力伝送カーを作る方法のお話。義歌大電気電子情報工学系坂井直樹先生を訪ねます。
先生の前にこれミニ四駆。
はい、そうですね、今日の紹介は、ミニ四駆をワイヤレス電力伝送という技術を使って、バッテリーをなくても走らせてみましょうというテーマでちょっと紹介させてもらえたらなと思っております。
ミニ四駆ってね、基本的には電池とモーターを使って走らせるんですね。
そうですね、電池の力を使ってモーターを動かして走るというのがミニ四駆の仕組みだと思います。
先生ミニ四駆世代ですか。
そうですね、まさに小学校の頃お小遣い握りしめて買いに行った世代です。
なんか僕は遊んだことないんですが、チューニングしてくんですよね。
そうですね、チューニングしたりとか、あと色塗ったりだとか、いろいろ改造はした記憶はありますね。
義歌大生なんかもきっとそういうことに燃えて今技術を目指してるっていう感じの子多いでしょうね。
そうですよね、はい、そういうのが好きな子がやっぱり来てるんだと私も思います。
先生も楽しんだミニ四駆を使ってで最新の研究をやってると、
はい、そうですね、ワイヤレス電力伝送という技術になります。
ワイヤレス電力伝送。
ワイヤレス電力伝送というのは、その高周波と呼ばれるその電気のエネルギーを使って、送る側にコイルがあるんですけれども、その送り側のコイルから受け手側にあるコイルの間をそのワイヤレスでエネルギーをやり取りする、送り合うというのがワイヤレス電力伝送の大きな仕組みになってます。
ワイヤレスっていうことは電気コードを使わない。
そうですね、電気コードなく空気の間をエネルギーが送り合うというのがワイヤレス電力伝送になると思います。
そんなことができるんですね。
そうなんですよね、これはすごい面白いやっぱり技術で、エネルギーっていうのはもともとその高周波になりますと見えない形で空気を伝播するっていう仕組みがありまして、やはりその伝播する仕組みを使ってエネルギーのやり取りが行われると。今皆さんが特に身近に使われているものとしてはテレビだとかラジオ、また携帯電話なんかもそういった電気のエネルギーをワイヤレスっていうんですか、空気を伝播して、その送り合ってる力を使って行われてる技術っていうんですかね、ものになってます。
電波ですよね。
そうですね、電波です。まさにその電波と呼ばれるものなんですけれども、そういった技術が使われて、今までは情報のやり取り、その電気のそのエネルギーに情報を混ぜ込んでというんですかね、送り合ってるんですけれども、今回はその情報じゃなくて電気そのもの、エネルギーそのものを使いましょうっていうのがワイヤレス電力伝送なのかなと思います。
仕組みはテレビやラジオや携帯電話の電波と同じような感じで、信号を送るというよりもパワーを送るっていう。
そうですね、パワーを送るっていう形になりますね。
じゃあこれからは洗濯機も冷蔵庫もテレビもいちいちコンセントプラグ刺さなくても見られるような未来がやってくる。
私たちはそう思って今研究してますね。本当にまさに、いやケーブルですね、やはりそういうのはやっぱり邪魔っていうのはたくさんの人が思ってると思いますので、そういった未来が来てくれるといいなと思って、こういったワイヤレス電力伝送を研究してます。
エヴァンゲリオンもコードいらないわけですね。
そういうことですね。あれはどうなんですかね、電気なんですか ね
何を送ってるのかわからないですけれども、
わかりませんけど、まさにあれがなかったら無敵ですね、本当に。
で、コードレスっていうと僕らはバッテリーを搭載してね、掃除機でも携帯電話でもやってますけれども。
そうですね、はい、
バッテリーもいらなくなる。
そうなりますね。理想的なところなんですけれども、常にワイヤレス電力を受け取る、まあ、送って受け取ることができるなら、うん、そもそも電池の力を、まあ、蓄えるですね、エネルギーを蓄える力を借りなくても、うん、その場で使っている時に使っている量だけをもらうっていうこともできると思ってます。
先生、それ夢のような未来じゃないですか。
そうですね、だから研究しててワクワクする、非常に面白いと思ってます。
僕らがどんだけスマホのバッテリーを気にしているか
そうですよね、うん、本当におっしゃる通りで、やはり、まあ、電池っていうのはまあ、やっぱり非常に便利な技術なので、うん、使っててもうなくては今はならない技術なんですけれども、うん、さらにそのもう一歩先として、それにすら依存しないような世界が来ると、非常にまた便利なのかなとは本当思います。
というのがワイヤレス電力伝送。
そうですね、
高周波で送る、
はい、
じゃあ僕らのラジオとかテレビの周波数よりも高い。
あ、これに関しては周波数って今言葉が出たと思うんですけれども、うん、おっしゃる通り、そのワイヤレス電力伝送で送るそのエネルギーの、まあ、周波数というんですかね、うん、それはご家庭用のコンセントの 60Hz に比べたら非常に高い周波数を使っているんですけれども、
はい、
例えば今回紹介しようとしているミニ四駆なんかでは、うん、は、ラジオの周波数、特に FM ですかね、
うん、
FM は何キロ
ですか。あの FM 豊橋はね 84.3MHz です。
84.3MHz ですか、
うん、
でしたらそれより低いですね。
あ、
今回紹介するのは、そうなんですか。今回紹介させていただくのは、13.56MHz と呼ばれる、うん、いわゆる工業用の加熱とか、うん、で通信以外のところで使われているような周波数を使っておりますので、うん、若干先ほどの FM に比べれば低い周波数になります。
13.何MHz という周波数を紹介していただきましたけど、はい、それをもっと上げるともっと強い電力が送れるとか、そういうこともあるんですか。
もちろんありますね。周波数によって得意な距離っていうんですが、送るのに得意なやはり距離というものがありまして、うん、例えば非常に遠くの距離、それこそ10メートルだとか何キロメートル先のところまで送ろうとしますと、今度はメガヘルツじゃなくてもう一つ、もう3桁上のギガヘルツと呼ばれるやっぱり周波数を使って送られる研究はされてますし、
うん、
今回のような、まあ、13.56MHz と呼ばれるところはどちらかというと1メートル先とか、うん、もうちょっと短い距離のワイヤレスで送るというのに適した周波数だと考えられてます。
それで今回ミニ四駆用にはそんな感じなんですね。
そうですね、ミニ四駆はサイズがこんなにかなりコンパクトですので、うん、送る距離もそんなにいらないということで周波数は低くできます。
でもこれをもし本物の大きさの車だとするならば、周波数を上げて、
そうですね、本物の大きさの車であるならば、どこから送るかによると思うんですけれども、例えば私たちなのは、うん、エネルギーを送る、まあ、送り側っていうんですか、送り手側は道路の下だとか地面の下に埋めて送ろうとしてますので、
う
ん、まあ、地面から車までの距離はそれこそ1メーターもやはりないじゃないですか。そうですね。であれば今回紹介したメガヘルツと呼ばれる周波数でも十分届く距離に車があると考えています。
あ、そうか、電力会社から送るんじゃなくて、
そうですね、
道路から送ってやれば常に1メーターないところで、はい、そうですね、ものがありますからね、
はい、
もちろんまだまだそんなことをしているところはないですけどね、
まあ、そうですね、なかなかそれは非常に技術的にはまあ困難な技術だと思ってます。
でも研究は確実に始まっていると、
そういうことですね、
いうことなんですね、はい、で今日はまあそんなワイヤレス電力伝送の話を簡単に伺ったところでですね、皆さんにこれを作ってみないかと酒井先生がとんでもないことをおっしゃってて、
そうですね、今日実はこのラジオでの一番のメインテーマなんですけれども、うん、私たちの研究室では、うん、こういったワイヤレス電力伝送という技術の、まあ、啓蒙活動っていうんですかね、
うん、
もっと一般の人たちにも、まあ、親しんでもらいたいっていうふうに考えておりまして、
うん、
いろいろと雑誌だとかキットを作ったりだとかしております、
うん、
で今日は実はその、まあ、ある意味キットを使ってで皆さんにはそのミニ四駆をワイヤレス電力伝送で動かしてみませんかという、まあ、紹介をしたいなと思っております。
夏休みらしい話題ですね。
そうですね
ミニ四駆のボディを使ってワイヤレス電力伝送のバージョンにしてみようという。
そうですね、モーターとある意味ではさっきの、まあ、コンセントみたいなところですか、エネルギーの送り手側と受け手側をワイヤレスでつなぐ部分、うん、その部分が、まあ、ある意味キットになってますので、そのキットを使っていただければワイヤレス部分はキットの力を頼って、でもそれ以外のところは、まあ、モーターにつなぐだとか、うん、まあ、コンセントにつなぐだとか、そういったところは皆さんにやっていただくことで、地面の下から、まあ、ミニ四駆にワイヤレスでエネルギーを送って動かしてもらおうかなと考えております。
そんな夢のようなシステムがキットになって売られてるんですね。
そうですね、まあ、幸いなことにそういったことを、まあ、助けてくれる会社さんもいまして、うん、そういったキットで売ることができまして、う
ん、今日先生と僕の間のテーブルの上に紹介している雑誌が置いてあるんですけれども、雑誌というには随分立派な本、
まあ、そうですね、これ実はですね、高専生とか、はい、結構中学生も含めてなんですけれども、技術とかこういうものづくりが好きな人たちが、うん、よく読んでいるトランジスタ技術っていう技術がちょっとありまして、はい、そのトランジスタ技術と呼ばれる雑誌と同じ出版社が出している、うん、RF ワールドと呼ばれる雑誌があります、うん、で今回その雑誌 RF ワールドという雑誌の紹介記事の中にミニ四駆を、キットを使ってミニ四駆をワイヤレスで動かそうというのを紹介、私たちが、まあ、させていただいていると。
へえ、あの裏表紙の宣伝もね、僕らがよく見るようななんか健康食品の宣伝とか車の宣伝とかじゃなくて、はい、よくわからない測定機器の、
そうですねもうまさにあの専門の技術者が
僕らは買わないなっていう商品、
おっしゃる通りです、おっしゃる通りです
宣伝されておりますけれども、
はい、まあ、RF ワールドっていうのは多分さらに技術者の中でも特にピンポイントで高周波と呼ばれるキーワードに興味のある人だけが、まあ、買うようなものなんですけれども
すごいニッチな雑誌が、
ニッチな雑誌ですねそういう意味ではニッチなんですけれども、うん、まあ、出しているところはさっきも言った通りよく技術者なんかの方が読まれているトランジスタ技術と呼ばれるところの同じ出版社が出してますので、うん、かなり中身自体は親しみのあるような、うん、ものになっているのではないかと思います、そういうのを読んでる方にとって、
いつ出たやつ、夏号、
夏号みたいなやつですね。そうですね、本当に最近だと思うんです、ね、
じゃあ本屋さんに行けば、まあ、本屋さんでもネットでもいいので、
そうですね、ぜひ手を取っていただけるとありがたいなと思います、
はい、この中に今日紹介しているこのミニ四駆をキットで走らせようという記事が載っていて、
はい、そうですね、そういうのを記事をまあちょっと見ていただければ、はい、ちょっとだけハンダゴテを使えば、うん、まあ、誰もがミニ四駆を動かすことができるというふうになっていると思います、う
ん、はい、こちらの先生が持っているミニ四駆もですね、カウルは外しちゃって、はい、間にちょっと基板が本当にちっちゃいのがペコンと貼ってあって、これがモーターにつないであるわけなんですけれども、
そうですね、はい、
こっち側とあと電気を送る側のコイルも作らないといけない
ですね。そうですね、
そのキットもね、なんかこう基板とあとちょっとした簡単な回路と一方にはこうぐるぐる巻きにした導線、
そうですね、これがいわゆるコイルと呼ばれるやつなんですけれども、うん、コイルが2つあるような形になってます、
両方に、
そうですね、
送電と受電と両側に、
両側にある形になってますね。でそれぞれのコイルに先ほど言ったコンセントからの AC、まあ、60Hz と呼ばれるような、まあ、電気のエネルギー交流電力とか呼ばれるやつを高周波電力に変える、いわゆる変換回路とかいろいろ言ってるんですけども、そういった回路がまず送り手側のコイルとドッキングしてつながってます、うんうん、でその送電コイルとの送り先にある、まあ、受電コイルなんですけども、その受電コイルは高周波電力を受け取ってますので、うん、その高周波電力とモーターをつなぐためにはまた今度高周波電力を、まあ、モーターを動かすための直流電力と呼ばれる電力に、またこれも変換っていうんですか、うん、変えてあげる、まあ、回路が必要ですので、その回路がまさに受電コイルとの間にドッキングっていうんですか、つながっているというふうになってます、うん、
じゃこの受電側のコイルが乗った基板の方をミニ四駆に乗せてやって、
そうですね、乗せてあげて最後にモーターにつないであげれば、うん、まあ走るだろうというものになってます。
それでできるわけなんですね。
そうなんですよね、意外と簡単ですよ。
でも夢の機械のキットですから、
はい、
結構ちょっとお値段の方が
そんなに高いものを使ってるわけじゃないんですので、うん、 はい、一番高いのなんだろうな、実はコイルかもしれないですね。あの導線をくるくる巻いてる人件費が実は高かったりするんですかね。
くるくる巻いてあるってのは大事なことなんですか。
そうですね、今回その無線で電力を送るために大事になってくるのはどれだけ、まあ、高い効率、私たちは効率っていうんですよ、電力伝送効率で、つまり例えば 10W 送ったらちゃんと向こうにも、あの反対側にも 10W 届くことが非常に大事になるわけですけれども、うん、巻き数というのが、まあ、ある意味ではその送るときに 10W 送って 10W 送れるのか、それとも 10W 送ったら 1W しか送れないのか、うん、そのあたりの効率と呼ばれるものが、まあ、巻き数によって巻けば巻くほど、まあ送れるだろうと。
巻けば巻くほど、
まあそうですね、実はもしかしたら巻きすぎたら良くないことがあるかもしれませんが、うん、まあ基本的にはたくさん巻くほどたくさん送れるというんですかね、効率よく送れるだろうとは考えてます、うん、
じゃあむしろ巻きすぎて良くないことが起こったら報告してほしいぐらい。
まあそれはぜひ報告して、まあ、学会とかそういうところでプレゼンしてもらったら非常に喜ばれるんじゃないかなと思います。
でも半端な巻き数じゃないわけですね、それはね。
どうなんですかね、誰かやってみてほしいですね。はい、
はい、というようなキットでも巻いてありますので、
そのまま使っていただければ、まずは走ると思います、
はいはい、やってみてください。
そうですね、
キットはやっぱりネットとかで買うんですか。
そうですね、やはり、なんていうか店舗で売ってるようなものにはなってませんので、うん、インターネットで申し訳ないですけども注文していただければいいのかなと思います。
はい、という夏休みの工作一つ先生に紹介していただきましたけれども、
はい、
なんとですね、まあ、皆さんはそうやって個人的に楽しんでいただければいいんですけれども、先生たちの世界では今年これでレースをやろうっていう大会を企てているんだそうですね。
そうですね、これもさっきの啓蒙活動の一環にはなるんですけれども、うん、そのワイヤレス電力伝送という技術を使ってミニ四駆を動かしてレースで競おうということをやってます。
大人のミニ四駆大会。
まあそうですね、大人というよりは一応そのホームページもあるんですけれども、うん、ホームページには対象者としては学生と、うん、無線電力伝送を心から愛する全ての方々に向けてコンテストに参加してくださいというふうには一応言っております。
まあ、でも学生って言っても技科大生とか高専生とか。
そうですね、他にもまあ本当に一部なんですけれども、まあ、企業の若手の方、企業の若手の、まあ、会社の方が参加されてたりだとか、うん、一応幅広い、まあ、年齢というんですかね、ところから参加はしていただいております。
大人がマジで戦う大会ですよ。
そうですね、大人がちゃんと真面目にやって戦う大会にはなってます、う
ん、ワイヤレス電力伝送ってそんなに皆さん今熱いんですね。
そうですね、やはりワイヤレス電力伝送という技術はその先に、うん、やっぱり先ほど一番最初にも言った通り非常に便利な世の中が待ってるという、うん、まあ、明るいなんかワクワクするような先がありますので、うん、そういったところを目指してやってる方っていうのがやっぱり今一番熱いからか知りませんが非常に大きいかなとは思います。
大会はどういう団体が主催するんですか。
主催者はですね、無線電力伝送と呼ばれる技術の勉強会っていう、まあ、私たちは研究会って言ってるんですけども、うん、その研究会を主催しているその WPT 研究会と呼ばれるところが、まあ、運営主催をしております。
WPT
日本語ではただの無線電力伝送っていうのを、アルファベット取ると WPT ってなってるんですけれども、うんうん、その研究会、まあ、勉強会をしている方々が今主催してやってらっしゃいます、うん、
先生もその一味なんですか。
まあそうですね、私もそれで、はい、一緒にやらせていただいております。
毎年やってるような感じです。
そうですね、ミニ四駆だけじゃなくて、ま、うん、無線電力伝送と呼ばれる技術を使ったコンテストを年に大体2回ぐらい開催しておりまして、うん、今年で大体3年目になりますので、うん、このミニ四駆レースで5回目になります。コンテスト
はミニ四駆を使うのは初めて。
そうですね、ミニ四駆を使うのは初めてになってます。
今まではまた別の大会だったわけですね。
はい、今までは送る距離を競う大会だったり、ミニ四駆じゃなくてプラレールと呼ばれる、
プラレール
ご存知の方多いですよね、うん、プラレールを
電車の模型ですね。
そうですね、電車の模型です。そちらをワイヤレスで走らせようっていうコンテストをやったり、こちらもどちらかというとレースでしたね。
今年は満を持してのミニ四駆大会
と。そういうことです
ね。いつやるんですか。
9月の11日から14日の間のどこかで1日使ってやるんですけれども、すみません、この日程
まだ決まってない、
はい、決まってないんですけれども、、うん、これはまた公式のホームページ 先ほど言った無線電力伝送研究会のホームページに行っていただければ、うん、随時情報更新してますので、うん、ぜひそちらをご覧いただければと思います。
先ほど紹介があったように、はい、学生さんとか、はい、この無線電力伝送を愛する人たち、
そうですね、人たちに、はい、ぜひ参加してもらえるとか、今回もうちょっと参加の方の締め切りはもう過ぎちゃったので、うん、どちらかというと見に来てもらいたい、そのコンテストをぜひ大会を見に来て、うん、いろいろと刺激になってもらえたらなと本当思っております。
どこでやるんですか？
実はすみません豊橋じゃなくてですね、うん、石川県の金沢市の金沢大学と呼ばれるところで、開催する、予定です、
うん、
豊橋からだと電車1本じゃいけませんね。
そうですね、
多分乗り換えていかなきゃいけないですけれども、
まあ、ぜひ観光ついでに
観光ついでにそうですね来ていただけるといいのかなとは思います。
はあ、面白いことやってますね。
そうですね、ぜひ面白いと思えるものをこれからもどんどん企画していけたらとは思います、うん、
これはなミニ四駆のスピードレースになるわけですか？
おっしゃる通り、今回はミニ四駆のスピードレースになりますね、うん、はい、電源は同じ、モーターも確か一緒じゃなかったかな、
うん、
その中でいかに、まあ、ある意味では効率よく無駄なく電力を送ることで早くゴールに到着するかという、そういうのを競おうとしております。
先生だったら何を工夫しますか？
そうですね、真面目にやるのであればもちろん、うん、効率よく送るためのいわゆるさっき言ったコイルですね、
うん、
コイルの形だとか、まあ、巻き数だとかそういうのを多分工夫することで、
うん、
より早く多く電力を送りましょうということを多分やっていくんだと思うんですけれども、
電力を送る効率ですね。
そうですね、効率というのをなるべく上げようとして、うん、まあ、工夫はたくさんしていくと思います。
まさにこう小学生がミニ四駆をチューニングするように。
そうですね、うん、ミニ四駆をチューニングするようにコイルを多分たくさん巻くだとか、うん、コイルをちょっと細く作るだとか、いろいろと多分、工夫して作れば面白いことができるんじゃないかなと思います。
未来のミニ四駆ですね。
そうですね、ぜひこういう未来の技術を未来の、まあ、おもちゃで、うん、まあ、ぜひ遊んで体験してもらえたらなと思います。
はい、はい、あ、すごい参加したかったですねこれ。
あ、本当ですか、それは嬉しいですね、うん、そうなってもらえるような、まあ、コンテストにな、まあ、企画したいなと本当思います、う
ん、その日のためにラジオを聞きの皆さんも無線電力伝送のミニ四駆の腕を上げといていただければいいんじゃないですかね。
そうですね、ぜひまず中学生とかのちっちゃいお子さんとかはまずは興味を持っていただいて、
うん、
で高校生の方はぜひこの機会に無線電力伝送だとか電子回路電気回路を勉強してもらって、
うん、
ぜひ3年後ね、大学、うちの大学に来るなり他の大学行くなりでもいいので無線電力伝送を研究してもらって参加してくれたらなと思います、
うん、という夢のあるお話ですね。今日は電気電子情報工学系坂井先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました坂井先生の業界用語は
電力伝送効率。電力伝送効率はその無線で電力を送るシステムの性能を表す指標の一つで、最も重要な指標といえます、コンセントや電池から取り出す電力のうち何パーセントの割合の電力が負荷に届いたかというものを表した指標です。ここでいう負荷というのは電力を送りたい相手、例えば電化製品、まあ、炊飯器だとか洗濯機だとかの電化製品であったり、スマートフォンや、まあ、もっと大きな電力になりますと電気自動車なんかもそこに入ります。でそういった、電化製品に、送る電力を効率よく送る、まあ、その性能を表す指標として電力伝送効率と呼ばれるものがあります。
ください。
地震による液状化は某テーマパークだけでなく都市機能を麻痺させる困った現象です。実は液状化は地震以外でも起きちゃうらしいんです。次週8月4日の天白の城は寄せては返す波の作用で液状化が起きているという衝撃の話、義科大建築都市システム学系松田達也先生を訪ねますを楽しみに。